マイケル長谷川の聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオ。この放送は幕張ゴルフ上達センターの提供でお送りいたします。ということで皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。いろんな状況下でねこのレイディオ聞いてくださってるかと思いますけれども、今日もね元気にですね元気にですね、聞くだけでゴルフが上手くなるレイディオをやっていきたいと思います。はい、元気があれば何でもできるということですね。はい、最近はですね、まあ高血圧症を患ってですね、私がですね、今はですね、いろいろ自分の中での健康ブームをね、やってますね。はい、まあそんなこんなでですね、今日は昨日数日前にねパターのねデータ取り大事だよなんて話をしましたけど、昨日か、順番がどうなってるかちょっと分かんない。できてるんですけれども、一応ですねこのレイディオはですね、今平日、平日、毎日配信と、毎日って言わないか、平日は毎朝6時から配信をしています。最新バージョンですね。で土日はお休みさせていただいているというような形になってますので、朝6時配信ですので皆さんがですね朝、通勤に行かれる時にはですねなんかこうまあちょっと10分とかね、そのぐらいお耳を拝借してですねゴルフが上手くなるレイディを聞いてくださればいいかなというふうに思っております。で、今日はですね、パターのね話をねしていきたいと思います。僕今ねパターはね自分のパター選びをしてるんですよね。去年からもうさすがにこうなんていうんですかね、僕結構クラブ買えないんですよね。で本当15年前とか20年前ぐらいのクラブ使ってて、それ言い過ぎかな、でも10年でもそのぐらいだよね。15年ぐらいのクラブ使ってて、周りからね、コーチ仲間とか、自分とこのスタッフとかから、長谷川さん、そりゃさすがに恥ずかしいですよ、みたいなこと言われるわけですよ。まあ別にね、古いの使ってるから恥ずかしいってのはないけど、さすがに、さすがに、確かに古いなって思って、ドライバーからアイアンとかね、結構フェアウェイとも全部そのあたりをですね、変えていってるんですよね。で、まあ、だいぶその新しいクラブにも慣れてきて、まあ、自分のものになってきたかなと思うんですけど、変えてないのがこのパターだったんですよ。まだパターだけは変えられなくて、このパターってね、僕、スコッティ・キャメロンのスラントネックっていうね、スラントネックってこう、普通さ、ピンパターのネックってさ、なんかこういう、なんていうのか、クランクみたいになってるわけじゃないですか。ね、クランクっていうのかな、こう角がカクカクってなってるじゃん。じゃなくてスラントネックってこれがね斜めに入ってるんですよ、斜めに。うん、なんで今ねこのモデルってないんだよね。でこれがね僕はほらもうそれこそ僕が10代ですよね、18とか19の時にはですね使ってたパターンですよ。いや研修生の時使ってたパターンを未だに使ってて、まあなんかマレットとかに変えようと思うんです。マレットとかね、なんかこう、その時々良さそうだなと思うのに変えるんですけど、やっぱね、なかなか変えられないで戻ってきちゃうんですよね。だからそういうパターンってあるじゃないですか。まあそれはそれで、皆さんあっていいもんだと思うんですけれども。で、僕はこのパターンしか知らないから、こうやってたら、この間一緒に回ったプロに、いやー、これ難しくないって話になって、そうなんだって。で、そればっかり使ってたから分かんなかったんだけど。まあちょっとまあじゃあ重くも変えてみようということでですね、今パターをね、選んでるんですけど、まあ僕のパター選びのポイントっていうのは、まあどうやら、マネットが苦手らしいんですよね。飽きるんだよね、飽きちゃうっていうか、何なんだろうな、これは好みだと思うんだけど、飽きちゃうというか方向があまり合わせにくくなっちゃうのかな、自分的にはね。まあマレットが合うっていう人もいるじゃない。うん。だけど僕は結構そういうタイプで、なんか結構ピン型がいいよね。ピンがいいんですよ。ピンとかね、ああいうブレードっていうんですかね。うん。ああやってこうまあいわゆる長方形みたいなね形になってるのがいいんですけど、まあそうなってくると問題が、まあ結局いわゆる完成モーメントが大きいパターン使えないんですよ。完成モーメントが大きいっていうのはヘッドの回りにくさのことを言っていて、要はパターにおいてはじゃあどういうことがそれに生きてくるかっていうと、 パターってこう打つじゃん。で、例えば芯を外れる、芯で打つっていうのが基本的にはまあ基本中の基本なんだけど、芯を外れた場合って 15% ぐらい、まあ外し方にもよるけれども、パワー、あのエネルギーをロスするんですよね。そうすると距離感って合わなくなってくるじゃないですか。で、距離感が合わないっていうことはどういうことが起きるかっていうと、まあ寄らないとかね、そういうこともあるけれども、曲がり幅も変わってくるわけですよ。まあ要はそのタッチが弱くなっちゃうのと一緒なんで、手前で切れてしまうのでね。だからその結局ライン読みも変わってくるっていうことになるわけですよ。だから芯で打つっていうことがめちゃくちゃ大事なんですけど、でこの完成モーメントが大きいパターンを使うと、このヘッドが回りにくくなってるので、ちょっと外したぐらいだとあまりロスしないんですよね。うん、ロスしないし、要は先に当たればフェースってこうブレるじゃないですか。先に芯を外すと開いたり閉じたりしやすくなるわけですよね。ですから打ち出しの方向も安定してくるんですよ。完成モーメントが大きいパターンって言いますね。まあ一方その完成モーメント小さいパターンってのは逆ですよね。うん、ちょっと難しく、まあ一般的に難しいパターンになってくるっていうことなんですけど、まあ基本的にはミスを想定したまあスイング作りだったり、クラブ選びだったりする必要があるわけじゃないですか。完璧にストロークをしていくってロボットじゃないんだから、やっぱりミスを想定した中でのこうそういう対策を練っていかなきゃいけないんで、やっぱり今はね、ドライバークラブな全般的にね、ドライバーも含めて芯を外してもあまりロスが少ない、完成モーメントが大きいっていうね、ギアがまあ今主流になってるって、主流っていうか、まあテクノロジーが発達してそういう風になってきてるということなわけなんですよね。だからこの今回なんだろうな、完成モーメントが大きくて、まあ、一般的になんかそういうマレットみたいなさ、こういう四角いとかさ、かまぼこみたいな形の、形って一般的に完成モーメントが大きくなってるわけじゃないですか。だからすごいこう、まあ今のは理屈で言うと、マレット使えばいいじゃんってなるけど、自分は使いたくないみたいな、感じなんで、もう、なんか天の弱な人みたいな感じになっちゃってるんですけど、それあるじゃないですか、それね。で、やっぱり、いろいろ考えた結果、ブレードね、ピンのね、ブレードの形で、完成モーメントが大きいパターンっていうのが、あれよ、トラスパターン。うん、テーラーメイドの。ねえ、稲井萌寧選手とか使って、結構ほら、一時品薄になってたパターンですけど、あれかなと思って。あれは、トラス構造、なんか、あれ三角形みたいなね、感じになってて、ブレードでありながら、この完成モーメントが大きいっていうね、打ち損じが当たり負けっていうね、芯を外してもそこそこ、ロスなく転がってくれるっていう設計になってるわけですよね。うん。だから、ブレードで、しかも完成モーメントが大きいっていうと、トラスパターンっていう感じになるわけですね。だから一旦これやってみようかなと思ってます。はい。だから上から見るともう完全にブレードのパターピン、本当にピンパターみたいな感じに見えるんだけど、まあ、横から見るとなんかこうそういう風にね、構造になってるんで、芯を外した時も強いという感じになるわけなんですね。見た目が僕はあまり自分的に好みじゃないんでね。だからまあでも構えた時のね、顔が良ければいいかなと思ってちょっとやってみますね。うん、でまあまたこれを使ってみて、レビューというか、このレディオでもですね、こうだったああだったっていう話がねできればいいのかなというふうに思いますけど、皆さんのねパター選びの、なんかきっかけになっていただいてもいいのかなと思いますね。そう。まあ、レイディはもうそういう例でいいじゃないですかね。僕は結構いろいろやってみて、まあ、それを検証して、で、みんなもね、私は、まあ、例えば、マレットが好きだっていう人はマレットでいいしね、とかなとか。まあ、でもパター選びのポイントとかって、僕が今選んでる感じのものを、なんかこう話をしておくと、なんかどっかで参考になったりするかもしれませんので、まあ、ギアの話とかもどんどんしていきたいかなというふうに思ってます。はい。今のところ僕のそのさ、やっぱり好みに合致するのは、今んとこトラスぐらいしかないんじゃないかなと思ってるんですけど、もっとあるんでしょうか。ねえ、本当はね、やっていきたいなというふうに思います。 そんなわけでですね、まあ、健康オタクのマイケル長谷川ですけれども、週5回30分の有酸素運動をする、塩分控えめにする、薄味に、まあ塩分控えめってことは薄味になれるっていうことですね。すごい先生も言い方によってすごい入ってくるよね。塩分控えめっていうとさ、なんかちょっと抽象的、まあ抽象的だしよくわかんないじゃないですか。抽象的でいいんですけど、よくわかんない。塩分控え、じゃあもう塩分足らなきゃいいのねみたいな話になっちゃうじゃないですか。梅干しもダメですかとかね、何もダメですかってね、味噌汁もダメですかみたいなね、なっちゃうんですけど、先生はね、僕の先生はね、いい表現してましたね。薄味になれるっていうことですって言われて、わかりやすいよね。だからゴルフのレッスンもこうじゃないといけないよね。だから俺なんか小難しく言いすぎちゃってるからな。なんかそういう表現上手だよね。塩分控えめとかじゃなくてさ、俺とかさ1日何グラムまで取っても OK ですみたいなね、言うじゃんね、言うけど、まあでもそれはそれでね、正確な正しいデータとしてはそういうこと言うのは正しいんだと思うんだけど、やっぱちょっとそう噛み砕いた形の、とはいえどういうぐらいのっていうと、そうですね、薄味になれるぐらい、薄味になれるということです。くー、言いたいな俺も、そういうの俺も。でも先生も先生だからね、お医者さんもプロだから、やっぱりそうやって説明するのをいろいろこう考えて、ね、何年もやってきた結果出てきた言葉だと思うんで、みんなにも言ってるんだと思うんですけどね、なんかそういうの大事だよね。どう伝えるか、どう伝えるかっていうことね、皆さんもですね、健康第一ですか、ホルモンね、健康第一、熱中症とか気をつけてやってみてください。そんなわけで今日も行ってるっしょ。